報長泉2015年1月1日号ナンバー1234、発行長泉町役場、編集行政課、電話 055-989-5500、 郵便番号 411-8668、 静岡県駿東郡長泉町中戸狩828、ホームページ http://japan.nagaizumi.org、 e メール行政@nagaizumi.org、 音訳声のサークルあけぼの。記事は一部割愛してお届けしています。福祉長泉があります。1日号の後続けてお聞きください。今月の特集、主なお知らせ。謹賀新年、遠藤秀夫長泉町長新年の挨拶です。静岡県市長対抗駅伝競争大会結果報告。今月の表紙は、お得なイベントにみんなニコニコ、第19回長泉町産業祭が11月23日日曜日に健康公園で開催されました。品評会で金賞銀賞を受賞した農産物の競売では、競り落とした人に段ボール箱一杯のおまけの野菜がプレゼントされました。その他お得なイベント盛りだくさんの産業祭は多くの来場者でにぎわっていました。謹賀新年、長泉町長遠藤秀夫。新年明けましておめでとうございます。町民の皆様には希望に満ちた輝かしい平成27年の新春を健やかにお迎えのことと心からお喜び申し上げます。昨年は本格的な人口減少社会の到来を迎える中、日本創生会議が発表した2040年の人口推計において、大幅な若年女性の減少により県内の11市町を含む全国の約半分にあたる約900の自治体が自治体運営が難しくなり、将来消滅する可能性がある消滅可能性都市とされる衝撃のデータが公表されました。しかし当庁はこの日本創生会議の推計においても、県内で唯一若年女性の人口変化率が一桁の減少率にとどまるとともに、静岡県の将来推計人口においても県下市町で唯一増加が見込まれるなど、人口減少が多くの自治体における喫緊の課題とされる中で、当庁の人口は引き続き増加傾向にあります。このような中、町政においては町民の皆様の健康づくりや憩いの場として整備してまいりました健康公園が芝生広場の完成をもって昨年7月にグランドオープンしました。すでにオープンし、大変多くの皆様に利用いただいておりますウェルピア長泉や長泉中央グラウンドなどに加え、新たにコース沿いに健康器具を設置したウォーキングコースを延長し、健康づくりの施設として一層の充実を図るとともに、夏季には噴水での水遊びを楽しむこともできる触れ合いと交流の場として芝生広場、ニコニコ広場も整備いたしました。さらに町民の皆様の憩いの場として心休まる空間となるよう、敷地内には町内在住の彫刻家やグラフィックデザイナーの作品も設置しており、ぜひ町民の皆様に健康公園で歩いて遊んで癒されて、体も心も健康になっていただくことを期待しています。そして笑顔が広がる街づくりのイメージ、ニコニコのように、誰もが健康で笑顔が輝き続ける町として人口減少を克服した自治体のモデルとなるよう、地域のにぎわいや生活に潤いのある持続的に発展し続ける町づくりに取り組んでいきたいと考えております。私が町政の舵取り役を担わせていただいてから早いもので10年目を迎えておりますが、これからも町民の皆様の町に寄せる思いの大きさを常に忘れることなく、生の声に耳を傾け、今後も住みたい、住み続けたい、活力ある町であり続けられるよう、本年も 第4次長泉町総合計画に掲げる自然と都市の共生、人と町の健康創出、生き生き長泉の実現に向け、引き続き健康づくり、環境対策、子育て支援、高齢者支援の4つを重点項目として掲げ、職員と一丸となって町政のさまざまな重要課題に対して気持ちを新たに取り組んでまいります。今後とも町政の推進にご支援とご協力を賜りますようよろしくお願い申し上げます。結びに町民の皆様のご健康とご多幸を心からご祈念申し上げ、新年の挨拶といたします。静岡県市長対抗駅伝競争大会結果報告。町の部3位入賞、フォーザ長泉。思いをつないだ2時間19分24秒。メンバー紹介。第1区黒川桃香さん14分17秒。第2区星野光信さん6分26秒。第3区佐藤ひなさん5分03秒。第4区古瀬渚さん11分26秒、区間賞でした。第5区室岡拓磨さん19分55秒。第6区鈴木光さん14分35秒。第7区栗原雄介さん11分34秒。第8区井出夏樹さん10分53秒。第9区田中優奈さん16分09秒、区間賞でした。第10区富田修平さん13分32秒。第11区柏木光介さん15分34秒、計2時間19分24秒。小学生1500メートル出場選手、千葉和樹さん5分34秒、勝俣愛理さん5分31秒。監督岩田康さん、コーチ曽根敦史さん、主将鈴木光さん。サポートメンバー小池亮さん、栗原文也さん、小池優子さん、柏原理沙さん、坂本美咲さん、田村拓磨さん、大竹君康さん。問い合わせ体育協会、電話 987-5859。 12月6日土曜日、晴天の空の下で第15回静岡県市長対抗駅伝競争大会が開催されました。第15回を記念して大会のモデルになった福島駅伝の平成25年度優勝チーム会津若松市を招き、28市12町のチームが静岡県庁前から県営草薙陸上競技場まで駆け抜けました。これまでの大会で8回の優勝を誇る長泉町チーム、今回の大会では優勝旗奪還の期待がかけられていました。選手たちはフォーザ長泉、ふるさと長泉のためにを合言葉に、ふるさとへの思いを強く抱き、優勝旗奪還を目指して半年前から練習に励んできました。曽根コーチは、今の長泉町チームには子供の頃から市長対抗駅伝で活躍してきたメンバーがたくさんいる、みんなふるさとの期待を背負ってたすきをつなぐことに誇りを持っていると語りました。結果は惜しくも第3位、悲願の優勝旗奪還はかなわず、岩田監督は、選手たちは自分の力通りの走りを見せてくれた、今後の課題が見えたと振り返りました。選手たちは悔しい思いと来年へ向けた闘志を口々に語りました。自分の思うような走りはできなかった。来年必ずリベンジします。それぞれが力強く前を見据えていました。頑張ってこれたのはチームの仲間や周りで支えてくれたみんながいたから。沿道で名前を呼ぶ声が聞こえるとすごく温かい気持ちになった、と周囲への感謝を語る選手もたくさんいました。再び優勝旗を手にすることを目指し奮闘する長泉町チームに皆さんもエールを送りましょう。 情報ステーションプラス読書感想文コンクール優勝者を紹介します。第13回長泉子ども読書感想文コンクールに入賞した皆さんが12月14日日曜日に表彰されました。最優秀賞3人、長泉賞3年渡辺真央さん、長泉賞6年杉本伊里さん、北中3年茅下薫さん、優秀賞6人、長泉賞1年鈴木真由さん、長泉賞1年宮田萌恵さん、長泉賞3年渡辺雄生さん、長泉賞6年一色遥さん、長泉中2年小林由紀さん、北中3年野方ゆりやさん。優秀賞25人、長泉賞1年深津亮さん、長泉賞1年キャンパスニコールさん、長泉賞2年山下健太郎さん、長泉賞2年一色亮太さん、南賞2年斉藤日和さん、南賞4年松久保聖馬さん、長泉賞5年井田光輝さん、長泉賞5年三輪かなとさん、長泉賞5年山本奈奈さん、南賞5年栗木孝子さん、長泉賞6年北尾メモリさん、長泉賞6年庄司桃香さん、長泉中1年大谷彩香さん、長泉中1年中村恵里さん、長泉中1年山本奈々美さん、長泉中1年土屋れなさん、北中2年宇津木優さん、北中2年佐々木直人さん、長泉中2年有賀舞さん、長泉中2年金子陸さん、長泉中2年植松咲音さん、北中3年田中優奈さん、北中3年富田千尋さん、長泉中3年森真由子さん、長泉中3年山内凛さん、以上の方々です。問い合わせ町民図書館電話988-7801。男女共同参画啓発講演会集い長泉、つながりの中で生きる、震災、貧困、そして地域の絆から考える。法政大学で教壇に立ち社会活動家として活躍している湯浅誠さんによる講演会です。元内閣府参与として政策決定の現場に携わった経験や、自身が事務局長を務める反貧困ネットワークでの活動経験を含めた社会活動家の視点から見た震災、貧困、地域の絆のつながりについての講演です。ぜひご参加ください。時2月21日土曜日、会場午後1時、開演午後1時30分、終演午後3時の予定です。ところコミュニティ長泉、講師湯浅誠さん、社会活動家、法政大学教授。演題、つながりの中で生きる、震災、貧困、そして地域の絆から考える。対象、町内在住の方。入場料無料。入場整理券が必要です。入場整理券は1月14日水曜日午前10時から障害学習課で配布します。1人2枚までとさせていただきます。託児または遊びを通して楽しい時間を過ごす子どもプログラムでお子さんをお預かりします。対象、託児1歳から3歳未満、子どもプログラム3歳以上から小学校6年生まで。定員、託児10人先着順です。子どもプログラム20人先着順です。託児は申し込み者2人以上で実施します。保険料1人50円、申し込み時にご用意ください。申し込み方法、整理券配布時に障害学習課に申し込んでください。申し込み期限1月28日水曜日、詳細はお問い合わせください。 手話通訳をご希望の方は、申し込み方法としてファックスまたは E メールに氏名、連絡先を記入して障害学習課に送信してください。申し込み期限1月28日水曜日。問い合わせ障害学習課、電話 986-2289、 ファックス 988-7802、 E メール障害アットマーク長泉 .org。
情報ステーション、はじめにお知らせです。20歳になったら国民年金の手続きをしましょう。日本に住む20歳から60歳までのすべての方は国民年金に加入し、保険料を納めることが義務付けられています。国民年金には老後の生活を支える老齢基礎年金のほか、事故や病気で重い障害が残った時の障害基礎年金、一家の働き手が亡くなった時の遺族基礎年金などの給付があります。ただし、加入の届出の遅れや保険料の未納期間があると年金が受け取れない場合がありますので、ご注意ください。なお、学生の方や収入が少なく保険料の納付が困難な方の場合は、学生納付特例や若年者納付猶予など保険料の支払いを猶予する制度がありますので、加入の届出と合わせて役場福祉保険課で手続きをしてください。手続きの方法など詳細はお問い合わせください。問い合わせ沼津年金事務所、電話 921-2207、 福祉保険課、電話 989-5513。 長泉町医師クラブの医師による無料の健康相談をご利用ください。体調のことで医師に相談したい、この症状ではどの科を受診すればよいかなど、一人で悩まずお気軽にご相談ください。1月の相談時、1月20日火曜日午後1時から2時、ところウェルピア長泉、担当医桑名雄一郎医師、桑名眼科クリニック院長眼科医。対象、町内在住の方、定員4人先着順です。申し込み期間1月8日木曜日から19日月曜日。電話でお申し込みください。問い合わせ健康増進課、電話 986-8760。 第2期 MR 混合マシン風疹ワクチンの接種はお済みですか？接種期限は平成27年3月31日までです。期限を過ぎると無料での接種ができなくなりますので、対象の方は忘れずに接種してください。対象、平成20年4月2日から平成21年4月1日生まれの方。接種には平成26年3月に町から郵送されている実施通知書が必要です。実施通知書を紛失した場合は再発行の手続きが必要になりますので、母子健康手帳を持参し健康増進課へお越しください。問い合わせ健康増進課、電話 986-8760。 心の健康相談をご利用ください。心の健康に関する相談を専門医がお受けします。眠れない、気分が落ち込むなどで悩んでいる方、また家族にいつもと様子が違っていて心配な方がいる場合など、ぜひご利用ください。時、2月2日月曜日午後1時30分から2時20分から3時10分から、ところウェルピア長泉、対象町内在住の方またはその家族、定員3人先着順です。相談料無料、電話でお申し込みください。相談内容など個人情報は厳守されます。 問い合わせ健康増進課、電話 986-8760。 農林業センサスにご協力ください。2月1日を調査期日として農林業センサスを行います。調査票に記入していただいた内容は秘密が厳守されますので、正確な記入をお願いします。調査対象、農林業を営む方。調査項目、農地面積、農産物の販売額など。調査方法、調査員が訪問し調査票を配布回収。調査員は1月中旬から2月上旬にかけて訪問します。調査員は顔写真付きの調査員証を携帯しています。詳細はお問い合わせください。問い合わせ行政課、電話 989-5500、 産業振興課、電話 989-5516。 20歳の献血キャンペーンにご協力ください。献血者が減少しがちなこの季節に、安全な輸血用の血液を安定的に確保するため、新たに成人を迎える若者を中心に献血のご協力をお願いしています。職場や街頭で行う献血、特に成分献血と 400ml 献血に積極的にご参加ください。最寄りの献血ルーム、献血ルーム柿田川、サントムーン柿田川南側。電話 0800-200-8055。 問い合わせ県赤十字血液センター、電話 924-6611。 長寿介護課高齢者支援チームの電話番号が変わります。高齢者支援チームと地域包括支援センターの電話番号はこれまで共通、電話 989-5519 でしたが、1月からはこれまでの電話番号を地域包括支援センターの専用とし、高齢者支援チームの電話番号は新しくなります。1月から次のようになります。高齢者支援チーム、電話 989-5537。地域包括支援センター、電話 989-5519。 なお、高齢者支援チーム地域包括支援センターの事務所の場所は変更ありません。問い合わせ長寿介護課、電話 989-5537。 1月10日は110番の日。事件や事故にあったとき、目撃したときは110番通報をお願いします。110番通報のポイント、通報をするときは次の内容をお聞きするので、慌てずに答えてください。何があったのか、どこであったのか、いつあったのか、犯人の特徴、車のナンバーなど、怪我人の有無、被害の程度などの現在の状況、通報者の氏名、連絡先、緊急性のない警察への相談、不審者情報は裾野警察署、電話 995-0110 へご連絡ください。問い合わせ裾野警察署、電話 995-0110。 沼津市黒瀬橋の車両通行規制を行います。黒瀬橋の耐震補強工事を行うため、車両通行止めを行います。迂回にご協力をお願いします。全面通行止め実施期間、1月15日木曜日から28日水曜日終日、2月18日水曜日から27日金曜日終日。片側交互通行実施期間、2月28日土曜日から3月7日土曜日、午前9時から午後4時。 天候や工事の進捗により期間が変更になる場合があります。歩行者、自転車は通常通り通行できます。詳細はお問い合わせください。問い合わせ、沼津市維持管理課、電話 934-4790。 相続税の基礎控除が引き下げられました。1月から相続税の基礎控除が引き下げられました。詳細は国税庁のホームページや電話相談をご利用ください。国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp 相談電話ナビダイヤル922-1560、 問い合わせ沼津税務署、電話922-1560。有事の際に活動する予備自衛官補の採用試験を行います。予備自衛官補とは、自衛官未経験者が一定期間の訓練を行い、有事の際に災害救助活動などに従事する非常勤の特別職国家公務員です。受験資格、一般、警備などの後方支援を行う。18歳以上、34歳未満の方。技能、衛生、語学、整備、情報処理、通信、電気、建設の分野で後方支援を行う。18歳以上で各分野ごと必要な国家資格を有する方。受付期間、1月8日木曜日から3月24日火曜日。試験日、4月10日金曜日から14日火曜日のうち、いずれか1日。試験会場、関東、甲信越、静岡県の自衛隊駐屯地。試験内容、筆記試験、面接試験、適性検査、身体検査。申し込み方法や必要な国家資格など、詳細はお問い合わせください。問い合わせ、自衛隊三島募集案内所。電話 989-9111。次は募集です。託児ボランティア、つくしの会、会員を募集します。つくしの会では、県や町の事業、町立小学校、幼稚園、保育園などの行事の際、託児サービスを行っています。今後、より多くの要望に応えるため、託児員としてご協力いただける新会員を募集しています。対象、町内在住の方、持ち物、認め員、申し込み場所、子ども育成課。問い合わせ、子ども育成課、電話 989-5528。 森づくりを体験しませんか？町では桃沢川から足高山を考える会、アルファベットの MAC、 マックと協力して、桃沢川流域にある水と緑の森公園で毎年森づくりを実施しています。大切な自然を守る活動に参加しませんか？時、3月7日土曜日、小雨決行。好天の場合、3月8日日曜日。午前9時45分から正午。ところ、水と緑の森公園。集合時間、午前9時30分。集合場所、水と緑の森公園大駐車場。作業内容、園路に木チップを敷き鳴らす作業、記念植樹など。定員100人、先着順。持ち物、軍手、水筒、タオル、天候によって長靴、カッパなど。申し込み期限、2月6日金曜日。電話でお申し込みください。問い合わせ、工事管理課、電話 989-5518。絵画教室、絵画の日、 参加者を募集します。絵画の日は毎月1回、日本画、水彩画、色鉛筆画、絵手紙、デッサンなど参加者それぞれが好きな絵画を楽しむことができる日です。油絵は除きます。1月から3月までの日程は次の通りです。都合の良い日程にご参加ください。時、1月21日水曜日、2月18日水曜日、3月11日水曜日、午前10時から正午。ところ、桃沢工芸村工作室。講師、坂本武伝さん、日本画家。対象、町内在住または在勤の方。定員、各回18人、先着順です。参加費、各回500円。当日ご用意ください。お釣りのないようにお願いします。持ち物、絵の具セット、メモ帳、雑巾、描きたいもの、写真、花など、自由。絵の具セットをお持ちでない方には、貸し出しをしますので、お問い合わせください。電話でお申し込みください。問い合わせ、障害学習課、電話986-2289。わらべ歌講座、今伝えたいこと、参加者を募集します。言葉、歴史、自然、先人の知恵など多くの宝が歌い込まれたわらべ歌、大人も子供も楽しめるわらべ歌を学んでみませんか。時、1月30日金曜日、午前10時から11時30分。ところ、コミュニティ長泉。講師、田村陽子さん。日本わらべ歌協会理事長。対象、わらべ歌に興味のある方。大人向けの講座です。定員40人、先着順です。参加費無料。申し込み開始。1月8日木曜日午前9時から。電話でお申し込みください。託児を行います。希望される方は1月18日日曜日までにご相談ください。保険料1人につき50円。問い合わせ、町民図書館、電話 988-7801。 桜フェスタ in 長泉、出展者を募集します。イベント開催日4月4日土曜日、雨天の場合4月5日日曜日。ところ、駿河平自然公園。対象、1、趣味の手作り品を制作、実演及び販売する主楽市の出店者、25店舗程度。2、来場者誰もが体験、参加できる体験コーナーの出店者、3店舗程度。出店料、1店舗2000円。申し込み期限、1月26日月曜日。電話でお申し込みください。応募者多数の場合、1は抽選、2は選考により決定します。詳細はお問い合わせください。問い合わせ、長泉にぎわいづくりイベント実行委員会、町商工会内、電話986-0685。
情報ステーションを続けます。次は催しです。寸津地区障害者自立支援協議会講演会を開催します。寸津地区障害者自立支援協議会では、障害がある方が住み慣れた地域で当たり前に暮らすことができる地域づくりを目指し活動しています。今回は先進的な自立支援協議会の事例について学ぶ講演会を行います。また、講演会に続き、協議会の活動報告や地域の課題について検討を行う全体会も開催します。どなたでも傍聴することができますので、ぜひお越しください。時、2月5日木曜日、講演会、 午前10時から正午、全大会午後1時30分から午後4時、ところ裾野市民文化センター、裾野市石脇586、入場料無料。直接会場にお越しください。手話通訳、要約筆記が必要な方は1月28日水曜日までにご連絡ください。問い合わせ福祉保健課、電話989-5512。障害者相談支援事業所ゆうん、電話941-6015。介護保険制度説明会を開催します。65歳になると介護保険第1号被保険者になり、介護保険料などが変わります。この機会に介護保険の制度について知っていただくため、65歳になる方を対象に説明会を開催しています。時1月27日火曜日午前9時30分から、ところ役場西館4階大会議室、対象昭和24年12月2日から昭和25年2月1日に生まれた方。内容、介護保険制度、介護保険料、介護予防などについて。直接会場にお越しください。問い合わせ長寿介護課、電話989-5511。ラジオ体操でみんな元気に、ラジオ体操の日に参加しませんか？日常的に体操を行うことで健康づくりができるよう、毎月第3土曜日にラジオ体操を行っています。時毎月第3土曜日、雨天中止、午前6時30分から45分、集合時間午前6時20分、会場は午前6時15分。ところ長泉中央グラウンド、竹原グラウンド工事中のため、1月2月は竹原グラウンド西広場。参加費無料。持ち物、タオル、飲み物。直接都合が良い会場にお越しください。各会場とも駐車台数に限りがあるため、徒歩自転車での来場にご協力をお願いします。小学生以下は保護者同伴でお越しください。ラジオ体操の日は健康マイレージ対象事業です。健康マイレージカードを忘れずに持参してください。問い合わせ健康増進課、電話989-5510。シルバー人材センターふれあい文化祭を開催します。会員が制作した作品の展示や楽しいイベントが盛りだくさんです。時1月17日土曜日、18日日曜日、午前9時から午後4時、18日は午後2時まで。ところシルバー人材センター。内容、シルバー会員が制作した作品展示、手作り小物や野菜の販売、バザーなど。直接会場にお越しください。問い合わせシルバー人材センター、電話988-2670。次は掲示板。ネットワーク長泉主催講演会、がん治療最前線を開催します。時2月1日日曜日午後1時30分から午後3時、ところコミュニティ長泉、講師山口健さん、静岡がんセンター総長。定員150人、先着順。参加費無料。申し込み期間1月7日水曜日から12日月曜日、午後6時から午後8時、電話でお申し込みください。問い合わせ鈴木さん、電話090-4081-1164。静岡医療センター市民公開講座、歯周病についてを開催します。時1月28日水曜日午後6時から午後7時、ところ静岡医療センター清水町長沢 762-1、講師佐々木剛さん、歯科口腔外科部長、参加費無料、直接会場にお越しください。問い合わせ静岡医療センター、電話 975-2000。 静岡がんセンターボランティア募集説明会を開催します。院内の環境美化活動に協力してくださるボランティアを募集します。時2月7日土曜日午前10時から正午、ところ静岡がんセンター、定員50人先着順、申し込み期間1月5日月曜日から30日金曜日。申し込み方法、はがきに郵便番号、住所、氏名、年齢、電話番号を記入し送付。はがき受領後に参加要領を送付します。問い合わせ静岡がんセンター、総務課企画人材班、電話 989-5743、 郵便番号 411-8777、 下長久保1007、富士山麓山岳館近連携フォーラム2015を開催します。医療や介護、福祉などに関連する企業や研究機関による展示などを行います。時2月3日火曜日、ところプラサベルディ、沼津市大手町 1-1-4、 内容製品パネルなどの展示会、午前10時30分から午後4時45分、事業報告記念講演午後1時30分から午後5時、山岳館近交流会午後5時30分から午後6時30分。対象企業、大学、研究機関、行政機関、金融機関などに所属する方、参加費無料。交流会は2000円。申し込み方法、1月26日月曜までに参加申し込み書を提出。参加申し込み書はホームページからダウンロードできます。詳細はお問い合わせください。問い合わせファルマバレーセンター、電話 980-6333、 ホームページ http://www.fuji-pvc.jp/。 どんど焼きに参加しませんか？毎年恒例のどんど焼きを今年も行います。ぜひお越しください。時1月12日祝日、受付午前10時30分から、ところ割子塚稲荷神社、参加費無料。直接会場にお越しください。問い合わせ割子塚稲荷神社、電話 989-4904。 映画障害者イズム、このままじゃ終われない、上映会を開催します。自立を目指し社会の壁に立ち向かう3人の障害者の ドキュメンタリー映画を上映します。時1月17日土曜日午後2時から、ところベルフォーレ、入場料無料。直接会場へお越しください。問い合わせ超障害者連合会神尾さん、電話 986-8546、 午後7時以降です。長泉町50から散歩会会員を募集します。楽しく山野を歩きましょう。時毎月第3日曜日原則、ところ県内外の山野、現地まではバスで移動します。対象町内在住または在勤の50歳以上の方、50歳未満でも会の趣旨に賛同される方は入会できます。年会費1800円、バス代が別に必要です。電話でお申し込みください。問い合わせ北野さん、電話 986-4923。 長泉爽やかハイキング説明会を開催します。平成27年度の活動予定の説明と装備についての学習会を行います。時1月29日木曜日午後6時30分から午後8時、ところベルフォーレ、定員20人、
先着順です。参加費無料。ハイキングに参加する場合は交通費などが必要です。申し込み期限1月22日木曜日。電話でお申し込みください。問い合わせ後藤さん、電話986-6075。第42回沼津高専吹奏楽団演奏会を開催します。クラシック、アンサンブル、ポップスの3部構成です。時1月18日日曜日午後1時30分から、ところベルホーレ。入場料無料。直接会場にお越しください。問い合わせわらしなさん、電話926-5859。次はマイタウンです。長泉北ファイターズが全国大会に出場。10月に開催された第22回静岡県小学生新人ソフトボール大会で、長泉北ファイターズソフトボールスポーツ少年団が初優勝に輝き、3月に開催される第8回春季全日本少年ソフトボール大会に出場することが決定しました。メンバーは11月12日水曜日に町長を訪問し、全国大会でも頑張ってきますと決意を語ってくれました。富士山ってどんな山？富士山学習発表会。11月7日金曜日に北中で富士山学習発表会が行われました。北中1年生は約半年前から総合的学習の時間に数学や国語、英語などの教科と富士山を関連づけて学習に取り組んできました。生徒たちは富士山クイズを出したり、動画を使ったりとグループごとに工夫して学習の成果を発表していました。火の元に用心してください。秋の火災予防運動。秋の火災予防運動期間に火災予防を呼びかけるイベントが町内で行われました。11月9日日曜日には公募した町内小学生と消防団員が火災予防を呼びかけながら町内を回る防火宣伝パレードを行いました。また11日火曜日にはエンゼル幼稚園幼年消防クラブと防火協会の皆さんがウェルディ長泉で火災予防を呼びかけて啓発品を配布しました。自然環境の保全を目指し、キジの放鳥。11月12日水曜日、長泉町猟友会主催のキジの放鳥が東野で行われました。社会福祉法人聖公会有運寮の皆さんが参加し、生後3ヶ月のキジ20羽を1羽ずつ放すと、キジは大きな羽を広げて空高く飛んでいきました。猟友会会長の土屋さんは、害虫駆除など自然保護活動の一つとして実施していると放鳥の目的を説明してくれました。ボーイスカウト長泉第一弾が発弾50周年を迎えました。11月16日日曜日にボーイスカウト長泉第一弾発弾50周年記念式典がベルホーレで行われました。ボーイスカウト長泉第一弾は昭和39年に28人の団員で結成され、現在まで奉仕活動や野外活動などの活動を続けてきました。記念旗を授与された内藤育成会長は、これからも活動を重ね次世代に引き継いでいきたいと語りました。秋の叙勲受章者を紹介します。11月に秋の叙勲が発令され、町内では平松博子さん、新野町中と大川義清さん、本塾の2人が受賞し、町長を表敬訪問しました。平松さんは昭和50年から統計調査員として工業統計をはじめとした多くの調査に従事し、瑞宝炭鉱賞を受賞しました。平松さんは これからも笑顔と忍耐をモットーに、体力が続く限り調査を続けたいと今後の抱負を話してくれました。大川さんは農林水産省の職員として沖縄県の農作物を本土輸出するための売り見場への撲滅など農作物の病害虫の防除業務に従事し、瑞宝小綬章を受章しました。大川さんは最後まで職務を全うできたのは同僚や家族の支えがあってこそですと振り返りました。叙勲とは国家や社会に対する功労者に与えられる賞です。食品衛生優良施設として木作寿司が県知事表彰を受賞、木作寿司すすき原神が食品衛生優良施設として県知事表彰を受けました。器具や容器などが清潔で衛生的に保管管理されているほか、従業員の衛生知識が徹底され、食品の取り扱いが衛生的であることが評価されました。村田社長は11月26日水曜日に町長に受賞を報告し、安全安心な寿司をこれからも提供していきたいと話してくれました。
マイタウンを続けます。町の魅力を再発見、お得なイベントいっぱいの産業祭。11月23日日曜日に健康公園で産業祭が行われました。恒例の投げ餅や特産品が当たるプレゼントボール大会では、大勢の人が集まり、こっちに投げてと盛り上がりました。また品評会に出品された農産物の即売会では、お目当ての野菜を手に入れようと開始前から長い行列ができていました。その他、今年初めて開催されたご当地メンチカツサミットや、町内企業の開催による紙を使った作品のコンテスト、神業大賞の入賞作品の展示、町内企業による工業展などに多くの人が集まり、一日中にぎわっていました。優れた技能が評価され、静岡県優秀技能者として受賞。平成26年度静岡県優秀技能者として、中村俊和さん、駅下が表彰されました。有限会社中村板金工業を経営する中村さんは、建築板金工として優れた技能を持ち、社員を独立させるなど後進の育成にも取り組んでいます。中村さんは11月26日水曜日に町長を訪れ、受賞を報告し、さらに努力を重ねていきたいと話してくれました。地域の食文化を創造、富士の国食の都づくり貢献賞。株式会社東平商会が富士の国食の都づくり貢献賞の表彰を受けました。静岡ならではの食文化の創造に貢献する法人や団体を表彰するもので、長泉明日勝など地域の食材を使ってにぎわい創出に貢献している点が評価されました。山本社長は、長泉明日勝の認知度をさらに高め、町を盛り立てていきたいと話してくれました。災害発生時のために防災協定を締結しました。町と日本建設機械レンタル協会静岡支部による災害時応援協定調印式が11月26日水曜日に役場庁舎で行われました。この協定は、災害時に発電機や重機などの建設資機材全般の提供を約束するというものです。町長は、これから協力し災害に強い町づくりを進めていきたいと話しました。自分たちの町はみんなで守る、共助育む地域防災の日。12月7日日曜日の地域防災の日に、町内の3小学校で地域防災訓練が行われました。自主防災会が下半ポンプの訓練成果を披露したほか、炉水器や発電機の使い方、油火災が起きた時の対処法など、 それぞれに工夫した訓練を行いました。参加者は自主防災会の指導を受けながら、災害時に自分と地域を守る方法を学びました。バスに乗る時のマナーは、バスについて学習しよう。12月9日火曜日に長泉小2年生がバスについて学びました。バスの乗り方や安全に乗るために気をつけることを確認したほか、優先席や車椅子用の席の使い方を学びました。普段バスに乗る機会が少ない児童も多く、富士急シティバス株式会社の講師の話に熱心に耳を傾け、興味深そうな様子で学習に取り組んでいました。親コミュニティなごみカフェ、子育て中の知りたいを共有。子育て中の親同士の情報交換と交流を目的とした親コミュニティなごみカフェが発足しました。12月9日火曜日にキックオフイベントが行われ、参加者たちはエクササイズや自分に合った子育てを学ぶグループワークを体験しました。会長の勝又さんは、親が安心して息抜きできる場にしていきたいと意気込みを話してくれました。1月16日から31日の救急協力医、協力医が変更される場合がありますので、事前に電話で確認してください。救急協力医テレホンサービス、電話 055-935-0119。 最初は外科です。平日午後5時から午後9時、土曜日正午から午後6時、日曜祝日休日午前8時から午後6時。16日金曜日、寸東整形、電話 922-8855、沼津市高沢町。17日土曜日、池田病院、986-1212、長泉町本宿。18日日曜日、沼津整形、921-3791、沼津市共栄町。五十嵐クリニック、934-6700、沼津市茂。19日月曜日、かぬき医院、931-2465、沼津市本郷町。20日火曜日、酒井医院、966-1755、沼津市今沢。21日水曜日、遠藤クリニック、975-8801、清水町熊井店。22日木曜日、池田病院、986-1212、長泉町本宿。23日金曜日、赤外科、921-2185、沼津市花園町。24日土曜日、精霊沼津、952-1000、沼津市松下。25日日曜日、田中クリニック、992-1881、裾野市伊豆島田。近藤クリニック、925-2420、沼津市岡宮。26日月曜日、田沢委員、962-1205、沼津市大手町。27日火曜日、山本整形外科循環器科、989-8111、長泉町南一式。28日水曜日、大城クリニック、976-0027、清水町道庭。29日木曜日、池田病院、986-1212、長泉町本宿。30日金曜日、西方外科、921-1333、沼津市共栄町。31日土曜日、池田病院、986-1212、長泉町本宿。次は内科です。平日午後5時から午後9時、土曜日正午から午後6時、日曜祝日休日午前8時から午後6時。16日金曜日、新井クリニック、992-0811、裾野市久根。 17日土曜日、池田病院、986-1212、長泉町本宿。18日日曜日、白石医院、951-4593、沼津市一道町。加藤内科医院、946-5562、沼津市大岡。小口医院、992-6611、裾野市深良。19日月曜日、東名裾野病院、997-0200、裾野市未宿。20日火曜日、杉山医院、972-3223、清水町伏見。21日水曜日、柿田川医院、973-3601、清水町柿田。22日木曜日、菊池クリニック、989-5788、長泉町桜堤。23日金曜日、村岡クリニック、954-2000、沼津市大岡。24日土曜日、大橋内科小児科、992-2800、裾野市佐野。25日日曜日、岩淵内科医院、951-4579、沼津市添寺町。近藤クリニック、925-2420、沼津市岡宮。田中クリニック、992-1881、裾野市伊豆島田。26日月曜日、大場クリニック、995-1123、裾野市佐野。27日火曜日、森医院、966-2017、沼津市石川。28日水曜日、木瀬川病院、952-8600、沼津市大岡。29日木曜日、紀藤クリニック、999-4810、長泉町本宿。30日金曜日、南一色セントラル内科、980-5777、長泉町南一色。31日土曜日、沼津リハビリテーション、931-1911、沼津市上鹿貫萬田ヶ原。次は小児科です。平日、午後5時から午後9時、土曜日、正午から午後6時、日曜、祝日、休日、午前8時から午後6時。16日金曜日、佐久間小児科、992-6303、裾野市茶畑。17日土曜日、鈴木ファミリー、960-0333、沼津市一本松。18日日曜日、与座小児科、967-5722、沼津市原。19日月曜日、大橋内科小児科、992-2800、裾野市佐野。20日火曜日、龍神医院、988-3133、長泉町下戸刈。21日水曜日、田中医院、921-2053、沼津市高島町。22日木曜日、西村医院、971-6510、長泉町下戸刈。23日金曜日、古谷小児科、963-0407、沼津市西条町。24日土曜日、佐久間小児科、992-6303、裾野市茶畑。25日日曜日、鈴木ファミリー、960-0333、沼津市一本松。26日月曜日、佐賀小児科、931-3233、沼津市下鹿貫前原。27日火曜日、杉谷小児科、923-6543、沼津市筒井町。28日水曜日、丸山小児科、981-8577、清水町道庭。29日木曜日、白十字小児科、933-5111、沼津市下鹿貫万場。30日金曜日、佐久間小児科、 0120-992-6303、裾野市茶畑。31日土曜日、与座小児科、967-5722、沼津市原。耳鼻科、午前8時から午後5時。18日日曜日、渡辺耳鼻咽喉科、0545-656787、富士市松岡。25日日曜日、静岡医療センター、975-2000、清水町長沢。眼科、午前8時から午後5時。18日日曜日、小野眼科、929-1881、沼津市高島町。25日日曜日、瀬尾眼科、933-9900、沼津市一場町。産婦人科、午前8時から午後5時。18日日曜日、足立産婦人科、976-0341、三島市寿町。25日日曜日、後藤レディース、992-7111、裾野市伊豆島田。歯科、午前9時から午後3時。18日日曜日、家事歯科医院、994-1344、裾野市石脇。25日日曜日、柏木歯科医院、993-6108、裾野市茶畑。沼津夜間救急医療センター、電話055-926-8699、沼津市日の出町 1-15、外科・内科・小児科。平日午後8時30分から翌朝7時。土曜、日曜、祝日、休日、午後6時から翌朝7時。三島メディカルセンター、電話055-972-0711、三島市南本町 4-31、外科・内科・小児科。平日午後6時から午後10時、土曜日午後2時から午後9時、日曜祝日休日午前9時から午後9時。協力医が変更される場合がありますので、事前に電話で確認してください。救急協力医テレホンサービス、電話055-935-0119。これで、広報長泉、平成27年1月1日号、ナンバー1234を終わります。引き続き、福祉長泉をお聞きください。
福祉長泉、平成27年1月1日号、ナンバー193。社会福祉法人、長泉町社会福祉協議会、長泉町下戸刈、967-2、福祉会館内、電話 988-3920、ファックス 986-3794、ホームページアドレス、http://www.nagaizumi-shakyo.jp。 基本理念、支え合う、みんなが笑顔になれる街。羊年、皆様のますますのご活躍をお祈り申し上げます。新年の抱負を羊年生まれの方に伺いました。梶山ほのみさん、ミシンの使い方をマスターして小物入れを作りたいです。高橋翼さん、健康に気をつけて明るく楽しく利用者様に接していきたいです。太田薫さん、皆様のためケアマネージャーとして地域福祉に貢献します。渡辺正さん、健康に気をつけお仕事頑張ります。藤田和恵さん、元気が一番です。毎朝子どもたちと楽しく歩いています。今年も新しい発見をしたいと思います。鈴木恵子さん、家族と仲良く暮らしていきたいです。坂本翔一さん、 元気に過ごしてライフワークとなったハンセン病回復者の支援を継続します。年頭のご挨拶、長泉町社会福祉協議会会長芹沢照に。明けましておめでとうございます。平成27年の新春にあたり、長泉町社会福祉協議会を代表して日頃のご支援ご協力を感謝申し上げます。さて、平成27年は生活困窮者自立支援法の施行や介護保険法の制度改正等があります。本会としましても、この新しい福祉の流れに沿って支え合うみんなが笑顔になれる町の基本理念のもと、地域福祉のために職員一同頑張ってまいります。本年も皆様にとってより良き年になりますようお祈り申し上げます。福祉教育実践校だより。福祉教育実践校事業とは、長泉町社会福祉協議会では児童及び生徒の社会福祉への理解と関心を高め、地域社会を巻き込んだ福祉を進めるため、福祉教育を町内6校と連携し推進しています。長泉小学校。長泉小学校は道徳の時間や総合的な学習ときめきで福祉について学習しています。その中から6年生の取り組みについて紹介します。6年生は4年生の時に高齢者体験を行い、その経験をもとに泉の里への訪問をしています。長泉南小学校。南小学校では福祉委員会の常時活動として毎週火曜日と木曜日にアルミ缶を回収しています。また米山梅吉デーを設け、学校内やその周辺を掃除する活動も行っています。長泉北小学校。北小学校では福祉委員会が中心となり、アルミ缶やペットボトルキャップの回収をしています。回収したアルミ缶は換金して福祉活動に役立てています。長泉中学校。3年生は総合的な学習の時間に福祉教育について学習しました。福祉について学ぶための一歩として車椅子アイマスク体験をしました。車椅子の使い方を学び、実際に車椅子に乗ったり押したりを交互に体験することで、普通に歩いている時には意識しなかった少しの段差や坂道に恐怖を感じ、普段の生活では気づかないことも身をもって体験することができました。長泉北中学校。北中では生徒の専門性を活用した福祉活動に取り組んでいます。保健委員会は熱中症予防ポスターを作成し、校内だけでなく幼稚園などにも掲示していただきました。委員2名が北小学校を訪問し、掲示物をもとに予防について話をする機会もいただきました。12月にはインフルエンザ予防講座も開催しました。吹奏楽部はいろいろな施設へ演奏に出かけています。聞いている方々に喜んでいただくことが、コンクールや演奏会と同時に部員にとって大きな励みとなっています。知徳高等学校福祉科。第1回東海地区高校生介護技術コンテスト富士の国ケアフェスタ2014介護技術デモンストレーション出場。第1回東海地区高校生介護技術コンテストは8月27日三重県で開催され、愛知、岐阜、三重、静岡の4県から各県2チームの8チームが参加し、介護技術を競うコンテストです。静岡県からは岩田北高校と本校が出場し、本校は優良賞をいただきました。また 東海大会に出場した本県代表の2校が9月13日ツインメッセ静岡北館で開催された富士の国ケアフェスタ2014介護技術デモンストレーションに招待され披露してきました。10月1日から12月31日まで全国一斉に赤い羽共同募金運動が行われ、法人募金として町内企業220社からご協力いただきました。ご協力ありがとうございました。いただいた錠剤は金剛で取り上げた福祉教育実践校の事業費など地域福祉の財源として使われています。平成26年度社会福祉協議会法人寄付、町内企業41社から寄付をいただきました。寄付はすべて地域福祉事業に活用させていただきます。ご協力ありがとうございました。優しい心ありがとう。物品寄付寄付金をいただきました。ご講師に深く感謝申し上げます。平成26年11月1日から11月30日長泉町仏教会は12月8日月曜日歳末たすけあい運動の一環として托鉢を実施しました。多くの方々から温かいご協力をいただきました。集まったご錠剤は186,759円、歳末たすけあい募金として共同募金委員会へ全額寄付されました。皆様の善意に厚くお礼申し上げます。情報コーナー、年末年始休業日のお知らせ。社会福祉協議会12月27日から1月4日福祉会館12月28日から1月5日児童館12月28日から1月5日泉の里12月28日から1月4日慶長お話し相手ボランティア養成講座。良い聞き手としてあなたも慶長について学びませんか。時1月26日月曜日、2月2日月曜日、全2日間午前9時30分から午後3時30分、ところ福祉会館2階研修室、講師山田豊吉氏、 NPO 法人ホールファミリーケア協会。内容、傾聴の意味と意義、共感的受容的態度で聞く演習。対象、2日間の日程に参加でき、今後地域またはグループ活動ができる見込みのある方。定員40名、定員になり次第締め切ります。参加費1,000円、講座当日集金。申し込み福祉会館窓口で申し込み書に記入。問い合わせ長泉町社会福祉協議会電話 988-3920。駐車場に限りがあります。乗り合わせや公共交通機関の利用にご協力お願いします。相談窓口案内。社会福祉協議会では次の相談に応じております。ぜひご利用ください。相談項目、ボランティア相談。相談日時間、毎週月曜日から金曜日午前8時15分から午後5時。相談内容、ボランティアに関すること。相談員、ボランティア担当。電話 988-3920。 次から相談項目、相談日時間、相談内容、相談員、電話の順番でお伝えします。総合福祉相談、毎週月曜日から金曜日午前8時15分から午後5時。生活や家族、地域福祉、権利擁護、福祉サービス利用などの 日常生活での心配事や不安、福祉に関すること。福祉総合相談担当、電話 987-7680。 主外相談、毎週月曜日から金曜日午前8時15分から午後5時。飲酒をやめたい、やめさせたいなどのアルコール問題に関すること、福祉総合相談担当、987-7680。 次は暮らしの相談、法律。相談日は2日あります。1月27日火曜日、予約受付開始日12月25日木曜日、2月24日火曜日、予約受付開始日1月28日水曜日。暮らしの中の法律に関するお困りごと秘密厳守します。法律専門家、植松俊彦氏、987-7680。 以上で相談窓口案内を終わります。これで福祉長泉平成27年1月1日号ナンバー193を終わります。次回は1月15日号です。それまでお元気でお過ごしください。 NVC